それでは、イベント情報ということで、先週お伝えしたトゥルース・ファルス・フェスト、コロンビアの、ミズーリのコロンビアに行ってまいりました、トムさんと、土曜日結構やっぱり遠かったですね。5時間ちょっと車でかかって、で、結構マイナス15度ぐらいまで下がったのかな。日本から来られた人は結構寒いって、まあこちらの人も寒いって言ってたので、街はあんまり、こう歩き回るっていう感じじゃなかったんですが、でもものすごくなんていうかな、本当に大学がある街っていうか、いろんな意味での文化的なあの雰囲気の街で、規模は多分シャンペーンとそんなに変わらないと思うんですが、ダウンタウンが、アーバナ・シャンペーンの場合はダウンタウンが大学界とは言っても少し離れてる感じがするんですが、もうダウンタウンの街自体が本屋さんがあったり映画館があったり、ダウンタウンが文化の中心みたいな感じで、フェス自体もシアターにこうぎっしり人がいて、ちょっとびっくりしました。街全体アートがいろいろあったりとか、街全体がボランティアの人を含めお客さんも含め盛り上げてるっていう、その一体感がちょっとアーバナ・シャンペーンでは私はあんまりこう経験したことがないなっていう感じだったんですが、でそれで、先週お届けして情報としてお届けした伊勢新一監督の優しくなーにをも上映もありました。でリュッタさんありがとうございます。伊勢監督のお手紙を英語で訳していただいてとても、感謝されていました。それを訳していただいた分の一部をご挨拶の時とか舞台挨拶の時とか伊勢監督がこう使われたりとかして、とっても助かりましたっていうふうにおっしゃっていました。で、皆さんももちろん日本に帰られてお仕事が始まって、ひょっとしてラジオ聞いててくれてるかな、ストリーム配信、多分この1週間はすごく大変だったんじゃないかなと思います。1週間お休みを取って行かれたので、で監督にも実は遥かなしをスペシャルで1時間余りお話をインタビューをさせていただいたので、後日また4月になると思いますが、監督の伊勢、新一監督のお話を遥かなしをでお届けしたいと思いますので、その時までちょっと話は取っておきたいと思います。それで、伊勢監督と伊勢さんともお話してたんですが、イリノイ大学にはエシアンレンズっていう、こう前学期3回のドキュメンタリー、アジアのドキュメンタリーを紹介する、イベントが、あったりしますっていう話をして、すごく興味を持たれていました。で海外で上映してみて初めて分かることとか、ドキュメンタリー映画、日本のドキュメンタリー映画を海外の人に見てもらった時に、自分が撮ったものがどういう反応があるかとかっていうのは、今回すごく反応があったし、これまでもいろんなところで上映されて、手応えがあったので、そういったこう活動とかドキュメンタリーをこうイリノイ大学でもされてるっていうことに興味を、持っておられたんですが、そのエーシアンレンズが来週ですね、リュウタさん、イベント情報としては、
ね、はい、そうですね、今学期2回目のエーシアンレンズですけど、3月12日の火曜日夜7時からで、今回は The Song Collector というタイトルの、映画で、2016年の映画、これは、ヒマラヤ山地の中、インド側のヒマラヤ山地の中の、町かなを舞台にしたものなんですが、フォークミュージックなので、まあ、民族歌謡、その伝統的な歌ですよね。それの、まあ、歌い手の人にフォーカスした映画だそうです。
それがこう現代の中でどう変わっていくか、ってことも含めてきっとこう、現代とこれまでみたいなのがこうドキュメンタリーされてるんだと思いますが、で、上映の後に研究者の方が、関連するこう解説とかもされたりします。これが、何日でしたっけ、
3月12日の火曜日、
7時から
夕方7時7時から、 で、場所はスパーロックミュージアムのオーディトリアム、うん、スパーロックミュージアムはイリノイ大学の中の、ま、クラナートセンターとかの近く、ちょっと東側にある、博物館の建物です、
うん、結構席、何百人ぐらい入るかな。
あ、そうですね、割とちゃんとしたシアターですよね。
400ぐらい入るかな、
300ぐらいですかね、
うんうん、あのミジューリの、その、コロンビアのフェスでも、結構こう300人ぐらいとかぎっしりこう入ってて、あの映画一つ、またシアターで見たあの映画もあるんですが、ちょっとそのほとんど席が埋まって、同じような場面とかでなんかこう見ている人が一度にこうなんか反応するっていう感じの体験って、すごくあのフェスだなと思って面白かったんですが、映画祭だなと思って面白かったんですが、この、エシアンレンズはフリーなんですよね。あの無料で入れて、
ね、
割とこうあの好きな席を選べますので、あのどうぞ、ちょっと早めに行って好きな席を選んで見られたらいいんじゃないかなと思います。これが来週の、火曜日です。そして今日と明日が、エンジニアリングの、オープンキャンパスみたいなのがあるんですね。
そうですね、うん、エンジニアリングオープンハウス、今日から始まっていて土曜日もあります、朝9時から夕方4時ぐらいまでは入って見られるイベントもあるんじゃないかなと思いますが、
で、今日大学に行って全然忘れてたんですが、なんかあれ人多いなっていうか、子供が結構あのいろんな年齢層の人が来ていて、子供たちが結構一緒に並んでこう歩いてたりとか、あの子供とお母さんお父さんとか、あと高校生ぐらいの人がゾロゾロゾロゾロと同じような袋を持って歩いていたりとかで、ああ結構いろんな層の人が、あのリュウタさんもおっしゃったようにバスに乗って、いろんなところからやってこられてるんだなっていう、こうそういう雰囲気が、味わうことが、できました。明日もあるのでぜひということで、でちょっと先の話になるのですが、アーバナーのインディペンダントメディアセンターでスモールプレスフェストというものがあります。これが4月13日の土曜日にあって、まあ、あのインディペンダントなこう出版をしている人たちとか、あるいはジン、をこういろいろこう多分あのいろんなブースが出て、それを販売をしたりとか展示をしたりとか、あるいはパネルディスカッションがあったりとか、そういったこう、スモールプレスフェストっていうのが4月13日10時から2時までここ IMC であります。で実は私もパネルディスカッションというものに、出演することに、なっておりまして、なっておるということを2ヶ月ぐらい前から聞いてはおるのですが、何をディスカッションするのかということをまだこう伝えられておらず、話したいことはいっぱいあるんですけど、それで不安になって今週そのオーガナイザーの人に話を聞きに行ったら、あのこの週4月8日からかな、この週はいろんなこういう人関係とか、スモールプレスとかコミックとかそういったものがこう大学内のいろんな図書館とかで、こう展示されたりとか連続したイベントがあるようなので、これについてはまた、じっくりとお伝えしたいと思います。それで今日なぜこれをお伝えするかというと、 IMC でそういうこうスモールプレスを作ってる人たちが集まってるんですが、ブースを出すと、そのブースを出す申し込みがまだあと、来週の金曜日かなまで、大丈夫なようなので、ぜひ、関心のある方は、まあ、日本から聞いておられる方はなかなか難しいかもしれませんが、私もあのブースを出そうと思うので、ぜひそこにあのこれを あの置いてくださいとかこう熱いなんかこうメッセージとかいただきましたら、あのぜひぜひそのブースを出したいと思いますので、一応小さなブースを出そうと思っているんですが、その申し込みができますので、もしアーバナシャンペーンとか地域で聞いていらっしゃる方、関心がある方はこのスモールプレスフェスト、の IMC で、Facebook を見ていただければ申し込み方法があります。実は2月までだったんですが、締め切りが延びてマーチ15日と3月15日に、ちょうど1週間あとまで伸びておりますので、申し込みが、できます。でこれはるかな賞にまたリンクを貼っておきますので、というのはシカゴで5月かあの大きなジンフェスがあるんですね。でそれをあのずっとジンフェスがあると申し込みがいつなんだろうと思ってずっと追っかけてたんですが、ロンドンに行ってる時にちょうどその申し込みがあって、その申し込みの1日後か2日後かに見た時にすでにもうあのいっぱいだったんですよ、
うん、
申し込みが3日ぐらいはあるのかな、すっごい勢いで、あのこう待ち構えてる人たちがたくさんいて、あジンっていうのが結構あの現代的な形で盛り上がっていたり、きっとコミックとかもあの自分で作ってる人たちもいると思うんですが、あのとにかくあの一度出してみたいなと思ってたけど、それどころじゃなくて私のようにはぁって思ってる人がいたら、あのまずはこのスモールプレスフェスで、ブースを出してみたらいかがかなと思って今日先にお伝えしました。後で遥かな賞の、サイトに、またリンクを貼っておきますということで、その中にあのそのパネルディスカッションの中の一人にミミさんっていう方がいらっしゃるんですが、イリノイ大学の先生でもあるんですが、あのパンクジンを多分1990年代から作っておられる方で、きっとパンクのファンジーの話とかも出るんじゃないかなとかと思って、予習しておこうと思って今日あのいろいろパンクについて学ぼうとしているもぎこですが、この2曲目は、リュウタさんが選んでくださった曲ですね。どんな曲ですか？
はい、アメリカのパンクバンド Bad Religion っていうのがいて、まあ、これは、80年代ぐらいからやってて、90年代ぐらいが一番最盛期だった、うんくらいかなという。で まだ活動はしてて、この曲も2000年以降に、うん、あのリリースされた、
ね、
うん、そうですね、比較的新しい、うん、曲ということになります。パンク、まあまあ、いわゆるパンク、結構こうアメリカのバンドですけど、アメリカの政治とかアメリカの帝国主義を皮肉った感じの、うん、曲が多い感じで、まあ、そういうところもパンクらしい感じなのかなとは思いますが、この曲も The Empire Strikes First っていうことで、まあ、アメリカをエンパイアって言って皮肉ってる感じ、
うん、
まあ、ちょっと皮肉なんで直接的には分かんない感じかもしれないんですけど、
ほう、じゃあ今受けそうですねこの曲って、とか言いながら、では、2曲目お届けします。トムさん、ミュージックトゥプリーズ。来ましたね、80歳の方からかな。あの、私この曲がなぜか好きです、声も可愛いしっていうメールが来たんですが、あのどうでしょうね、声も可愛いしって言われたらパンクとしてはどうなんでしょうね。あの、うん、感激しますね、はい。 はい、それでかなさんからもメール来ましたね。おはようございます。あ、最近ちゃんと早起きなんだ。で、リュウトさんの説明の2倍早いは確かに分かりやすい説明ですね。でトムさんがおっしゃっていたことに近いかもしれませんが、ピストルズのジョニー、ロットンの言葉でよく引用されるものとして、パンクは音楽のスタイルじゃなくてアティチュードだという言い方がありましたと。メタルは音楽的にも様式美らしいので、あんまり聞かないのでふわっとかしかわからないのですが、音楽的なアティチュードでパンク的ロック的なところと分岐するのかもしれないです。パンク的ロック的、そうなんだ。